こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。この時間は毎週聖書遊覧バスで聖書の世界をご一緒に旅してまいりましたが、聖書の宝石といわれる詩編をシリーズで学んでまいります。不当な仕打ちを受けて復讐の念に燃えながら、その気持ちを正直に神に訴えたダビデを、そのダビデが書き残した詩編から、ヨドバシ教会の峰野達弘先生がお話しくださいます。バイブルトーク、今日のテキストは詩編の58編です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に詩編を紐解きながら、この中から人生の指針を与えられてまいりたいと思っています。58編、詩編の58編、この58編はこれは先週申し上げましたところの、あのダビデがホラーナに追い詰められた、そうしたギリギリの限界状況の中で経験した、その時の経験を同じく歌っているものを、もう一つの、まあ言ってみますと57編の続編といいましょうか、そういう詩編でありますね。そこでこういうことを言ってますね。ちょっと読んでみますね。58編の一節から、しかしお前たちは正しく語り公平な裁きを行っているというのか、人の子らよ、いやお前たちはこの地で不正に満ちた心を持って振る舞い、お前たちの手は不法を計り売りしている。神に逆らう者は母の胎にある時から汚らわしく、欺いて語る者は母の腹にある時から迷いに陥っている。蛇の毒にも似た毒を持ち、耳の聞こえないコブラのように耳を塞いで、蛇使いの声にも巧みに呪文を唱える者の呪文にも従おうとしない。神が彼らの口から歯を抜き去ってくださるように、主が獅子の牙を折ってくださるように、彼らは水のように捨てられ流れ去るがよい。神の矢にいられて衰え果て、なめくじのように溶け、太陽を仰ぐことのない流山の異なるがよい。鍋が芝の炎に焼けるよりも早く、生きながら怒りの炎に巻き込まれるがよい。まあ、こういう言葉をそこに記しています。先ほど申しましたように、ダビデの正直な人間感情、敵する、あだする、涙ない、そうしたですね、物分かりの悪いというか、何を言ってもそのことの真実をそこでわきまえて、くれようとはしない。また正しいことを言えば言うほど、ますますそのことに対していきりだって攻撃してくるような、そうした相手に対してですね、このお前たちは不法を計り売りしているのかとですね、こういうふうにこう言っていますね。そしてお前たちの中には不正に満ちた心がそこにあって、そして公平な裁きも、そして正義もそこでは一切無視されてしまっている。 そしてお前たちからこの出てくるものはもうさながらですね、もうとことんとことんこのなんて悪しきものによって、この病みついてしまっているような状態だと、そういうお前たちは生まれた時からそういう DNA を持って生まれてきたのかと、母の胎にある時から汚らしかったとこう言ってますね。そして欺いて語る者は母の腹にある時から迷いに陥っていると、まあ、今日的に言うならですね、何かお前たちはそういうお母さんから生まれる時にもうお母さんの中からその DNA と言いますか、そういう遺伝子をですね受け継いできた者のように、お前たちはただ出てくるものは悪いことばかり、思いはかることはまことにそれは邪悪なことばかり、そしてお前たちの口から出るものは汚れた事柄ばかりだと、一体そういうようなものはもうそういう性分に生まれついてたのかと、こういうふうにですね、ダビデはですね、ここで、言ってるんですね。そして、その蛇の毒にも似た毒を持ち、耳の聞こえないコブラのように耳を塞いで、蛇使いの声にも巧みに呪文を唱える者の呪文にも従おうとしないと、コブラでさえですよ、あの毒を持ったところの牙を持ったところのあのコブラでさえ蛇使いがですね、笛吹けばついにはそれによってですね、この踊るにもかかわらず、お前たちはその猛毒を持った、そのような恐ろしい牙を持った、そういうコブラよりももっとしょうがない、お前たちは人間なのか、どんなに正しいことを聞いても、どんなにそこでもって真実をそこで吐露してみても、もう聞く耳がない、そしてもうただただ一筋一筋に相手を攻撃するばかり、そして虎視眈々とその隙を伺っては、正しいものに対してこの食いついてくる、お前たちはコブラよりも悪いのかと、こういうような表現ですね。そこでダビデは言ってるんですね。神が彼らの口から歯を抜き取ってくださるように、主が獅子の牙を折ってくださるように、彼らは水のように捨てられ流れるがよい。神の矢にいられて衰え果て、なめくじのように溶け、太陽を仰ぐことのない流産の異なるがよい。鍋が芝の炎に燃えるよりも早く生きながら、怒りの炎に巻き込まれるがよい。まあ、ここでですね、幾重にも幾重にも実にですね、こんな言葉をよくダビデが次々次々思い起こしたなと思うようにですね、この愛、そんなお前たちであるならば、そのお前たちは、かくなれかし、そうなってしかるべきだと、そういうふうにですね、彼の義憤といいましょうか、彼の思いをそこでもって、まあ、率直にむき出しにですね、リアルにそこに表現している、そういう気持ちがよくこの七節以降に伝わってきますね、このそのような悪しき毒の牙を神がどうか、その抜き取るという、これね、もぎ取るという意味ですね、もぎ取ってくれるようにしてくださるようにと、そういうような、それがコブラの牙であるならば、それをみんな抜き取っちゃってくださいと、へし折っちゃってくださいと、それが獅子の牙であるならば、同じようにそれを、全くそれをですね、全部抜き取ってしまってください。まあ、このダビデの頃にも虫歯っていうのがあったかもしれません。あるいはですね、この刃といいましょうか、親知らずといいましょうか、そういうようなものがあったかもしれません。その頃一体歯科医はいたのでしょうか、そしてそういうような痛む歯を彼らは抜き取る術をしていたのかどうか、存じませんけどですね、ダビデはですね、ここで本当にそのような悪の虫歯を人々、この世の中において人々の本当にですね、痛みとなるところのそういうものを抜き取ってくださいと、こういうふうにですね、言ってるんですね。それだけではなくて、どうかこの水のようにですね、 そこに流れ去っていってしまって、そしてあるいは汚れた水をですね、表にバーッと撒き散らして、あるいはドブの中にそれを撒き散らすようにですね、どうか神を、彼らを、それを皆流してください。そういうようなものを、汚れをどうぞ一切、ここから取り除いてくださいと、まあ、こういうふうに言っているわけですね。神様のもし矢があるならば、それでもって彼らを射抜いてくださって、彼らのそのような悪しきこの勢力を打ち砕き、彼らを死せる者のようにしてください。これは面白いですね。なめくじのように溶け、なめくじがやっぱり、この昔あのような熱い、イスラエルのですね、地にもパレスチナ地にも生息していたんでしょう。今でもそうなのかもしれませんけども、あのナメクジのように塩をかけていくと、だんだんだんだん消えてしまう、溶けてしまうようにですね、どうか悪しきものよ溶けゆけと、そしてまたすごい表現ですね。太陽を仰ぐことのない流産のことなるがよいでね、日の目を見ることがなかったこの流産していく子供のように、そういうようなものがこの世にのさばることがなく、そういうようなものがどうかこの生まれる前にそうしたものが皆摘み取られてしまったらいいと、こういうふうに言ってるのですから、初めに申し上げましたように、もう幾重にも幾重にも幾重にも、いや、そして燃え尽きる火のもとで、物が燃え尽きるように彼らを焼き尽くしてくださいというふうに、この彼らは言葉を言葉を本当にですね、次々にこうして重ねながら、彼らの存在というものがこの世から本当に抹殺されることによって、そのような悪しき存在がそこに消滅していってくれるようにと、まあ、切々とこれまた祈っているわけですが、何かこの自分に対して悪しきことをなす人間に対してひたすら呪いをかけ、そしてそれに対してこの報復をし、そして自分の力が弱いので神によってその神の力を呼び下して天罰を与えて、そこに復讐してくださいというような、なんか復讐の祈りのようにも聞こえますけれども、私はそんなふうに受け止めることは、それは間違っているんじゃないかと思うんですね。だって先生、事実そういう言葉で満ちているじゃないですかと、こう言うかもしれませんけど、私はそれは正しいことではなく、聖書はそういうことを、そういうような復讐の心を良しとするようなことを容認しているとは言い難いんですね。許し、神は適用も、そして裏切ったところの、何度も裏切ったところのイスラエルに対してですね、復讐しないで、復讐されたかに思えるこのバビロン捕囚だとか、彼らの人生におけるいろんな災いとっていうようなものがそこに起こってきたことを神が歩いて許しておられますけど、それは神のは裁いたり罰を与えたり、彼らに対してこの憎んだり神らに呪ったりしているんじゃないんですね。そうではなくて、彼らのそのような固くなな心が気づいて、悔い改めなき心が本当に自分たちの愚かさに気づいて真実に立ち返ってくるためにですね、神様はそういうような人生の困難逆境の中に、しばらく彼らを手綱を伸ばして、そしておられたと。そして気がついた暁、彼らが悔い改め立ち返るときに、直ちに一度も罪を犯したことのないもののように、前から良いことをしていたもののように神は受け入れている。これが旧約聖書の中、新約においてはなおさらのことですけども、汝に対して呪う者を祝福しろと、そして自分に対して悪を行う者のために本当に取りなし祝福を祈れと、こう言っているわけですね。この左の方を打たれたら右の方も出しなさいと、相手が自分に対して1マイルよこせなんて不当な要求したならば、それに対して2マイル返してあげなさいと、あげてあげなさいと、こう言ってるのですから、決して復讐等々は神の御心ではないよ。けれども、このようにしてダビデがそのような復讐の祈りをしているかごとくに読める、このことがここに実際、 歴然と書かれているその意味は何かというと、これは人間の本当に感情ですね。人間としてのその思い、そういうような状況の中ではこういうふうな思いにならざるを得ないんだと。ダビデもそういう思いにいざなわれた。そしてそのように彼は包み隠すことなく神の前にそのことをこの吐露したと言いましょうかね、そのことが正直に載せられている。私は聖書ってすごく信じたと思うんですね。なんか美しいことだけ書いてですね、そしてそういうような人間のドロドロしたそういうようなことについては全部蓋をして見せないようにして、ビジレークで綴っているというんじゃないですね。もう本当にそういう人間のものをリアルにそれを書いている。これが正直なダビデの気持ちだったわけです。けれどもダビデはこういうふうに言いながらも、このご存知の通り前にも申し上げましたようにですね、自分に対して悪をなす者に対して、そしてこの特にこの場面は自分に対してこの命を狙う自らがその王に仕えてきた、そういう自分の主君であったこのサウル王、あるいは後にはまた同じような経験を自分の息子アブサルムから受けるわけですけども、彼はそういうようなものを本当にですね、力でもって押していくならダビデの方が十分勝ち目があったかもしれないけども、ダビデはそれに対してですね、手を出さない。もう手を出さない。それは何かと、感情はこうです。気持ちはこうなりますけど、やっぱりそれはしてはいけないんだ。おお、ギリギリまで神を待とう、神の助けを待とう、どうぞ神様憐れんでくださいという、こういうですね、神に従う彼は、この、ですね、思いですね、報復は神がすることであり人間がすることではないと、この新約聖書のローマの手紙にパウロ先生が書いていますけどですね、そのパウロ先生は旧約の聖書の研究家でありましたが、そういうふうに人間が報復をしてはいけないと、復讐をしてはいけない、そういう心理をよくわきまえていたと思うんですね。もしそれでも悪をなすものがあれば、神ご自身がそれらのものを最後には正しいものをお守りになるために、その悪しきものというものの存在をそこでもって神様がジャッジなさる。これは神様の滞納の見ての中で、これは人間を超えた神の深い御心からなすところの神の行為、神のそれはご意志ですから、人間がとやかくこれをまた言うことはできないわけですね。ですから、その裁きは神に委ねればいいということになるわけですが、ダビデは、かくしてどういう結果をそこで見ることができたのか、先週も気がついたときには、なんと、そうして自分は最後まで耐え忍んだ結果、自分の方からは何の攻撃もしなかったが、攻撃してきた相手が逆にその自分の仕掛けた、そうした罠の中に落ち込むような、そう淘汰されていく結果となったと、いうことが言われていましたけども、この58編でもそのことをまたダビデはこういう表現で表現しているわけですね。神に従う人はこの報復を見て喜び、神に逆らう者の血で足を洗うであろう。人は言う、神に従う人は必ず身を結ぶ。神はいます、神はこの地を裁かれると、こういうふうにですね、この言っていますね。神に従う人は必ず身を結ぶ。神はいます、神はこの地を裁かれると、こういうふうに彼はここで記してこの詩を結ぶわけですけど、この詩を結ぶわけですけども、そうなんですね。正しく真実に、やっぱりダビデはその結果を神に委ね、そして報復は人のするべきものではない、復讐は人間のなすべきことではない、そして復讐を受けても仕方がないような、悪しき、そういうようなことを悔い改めることもなく、聞き分けることなく、なおもし続ける存在があるならば、神は 彼らというものを、そうした正しい者たちというものをお守りになられるために、そうした生き方をこの世において守りなさるために、哀れなるからその悪しき者のそうした行為を神は封鎖して、そして彼ら自身が自らその墓穴を掘るという言葉がありますけれども、自分の墓穴を掘ったごとくにそこに落ち込んでいく。でこれは私たち人間から見ると神の裁きを受けた、報いを受けたという表現になりますけれども、しかしながら神様は決して彼らを抑え、そのようにしていたずらに打ち裁き、復讐を神はしようとしていたわけじゃなくて、神はどんなに痛みを覚えながら、しかしながら正しいものをそれ以上見捨ててはおけない。そのためにその悪しき者たちというものに対して、神は彼らにも悔い改める誓いを、正しいものの叫びを知って思い返しすることを、この彼らが十分持てるほどの時間をそこにこの待ってあげながら、その待ってる間だけ苦しい、正しいものがなぜこんなに苦しむんですかという義人の苦しみをそこでこの負わせることをしながらですね、義人が苦しむのを見ながら、神様はそれでもこの悪しき者がここで、葬り去られることがないように、神様は両方愛してますから、そういうふうにギリギリまで時をかけて待ってらっしゃるわけですね。けれどもついにそれでもダメな場合、それ以上行くならば義人の方がそこでもって全て失われていくというか、死に絶えていく。このことは神は忍びないのでですね、この悪しき者をそこでもって、そこでストップをかける。そして神は深い悲しみ、人間を作られた神はそのようなことをするために作ったのではないので、神様はあたかもそれはそういう人間を作った私自身が悲しいと言わんばかりにですね、ノアの洪水の時にも神様はそういうふうにおっしゃいましたがね、本当に私はこのような人間を作ったことを悔いるという言葉が、このノアの洪水のあの出来事の前で地を見られた神がご自身が嘆いてらっしゃるという、まあ人間味ある表現が出てきますけれども、神はつまり全てのものを愛するがゆえに痛みを覚えつつ、しかし悪しき者は良き者のがそこまで苦しみ続けて、それを待ち続けてくれたにもかかわらず、それをもういいことに一筋に悪を成し続けるとき、神は痛みを覚えながら悲しみのうちに彼らのそこで生きることを、その道を断ちなさる。そのときにこのついに人々は喜び、そしてそのことのように安息するだろうと。そして神に従う人は必ず実を結び、そして神様は決して無能者ではない。神は全能者であり、神は聞こえないお方じゃなくて祈りを聞いて答えてくださるお方で、神はまさしく厳然と言いますと。神を恐れよ、侮ってはならない。人は自分の巻いたところを刈るという言葉が新約聖書のガラテヤにパウロによって言われていますけれども、そういうような厳かなこの事実を通しながら、全人類が神の存在をそこでこの仰ぎ見ていく、まあ、こういう真理ですね、こういうものがこの58編の中で言い表されていると。これを私たちのこの目線で見るならば、神はご審判なさったんだと、こういうふうに受け止めることができる形になるんだという意味だと受け止めていただきたいと思うんですね。さあともかく私たちは神の御心はいかにと、いつもその御心を仰ぎながら、この人の中でそういうことが通じないような世の中でも、私たちは一筋に神はご存知で、それを知っておられる神はいます。そして私たちはただ一筋になすべきことは、神の御心にかなった真実をもって人々の中に身を置き続けることなんだという、この大切さを覚えますね。それはまさしく身を結ぶことができる祝福された人生の秘訣です。どうか今週もそんな思いで人生を、日々を歩んでくださるように、心からお祝福をお祈りをいたします。
導きたまえ、永遠の君よ。聖歌299番、栄光聖歌隊の皆さんの歌でした。バイブルトーク、今日は宮野達郎先生に詩編の58編を紐解いていただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz に変更されました。夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。